Good morning, everyone.
Good morning.
Turn with me today to Luke chapter 5, verses 27 to 28.
ルカの福音書5章27、28節を開けてください。
After this, Jesus went out and saw a tax collector by the name of Levi sitting at his tax booth. Follow me, Jesus said to him.
この後、イエスは出て行き、収税所に座っているレビという主税人に目を留めて、私についてきなさいと言われた。
Levi got up.Left everything and followed him.
するとレビは何もかも捨て立ち上がってイエスに従った。
The title of today's message is.The way Jesus calls.
今日のメッセージの題はイエスに呼ばれる。イエスに呼ばれる。
Today we are looking at the core of a person Luke calls Levi.
今日はルカの福音書でルカがレビと呼んでいる人物がイエス様から呼ばれるところを見ていきます。
Firstly, I want to give you a little bit of background about what we can find out about this person in the Bible.
最初に聖書から見つけられるこのレビという人物の背景について話します。
There is no mention of a Levi in the list of the apostles, in the lists of the apostles, but this person is considered by most scholars to be the apostle Matthew, who wrote Matthew's Gospel.
なんとこのレビという人物なんですが、イエスの十二弟子の中には含まれていない人です。ところが、このレビという人は、多くの学者たちが、実はマタイの福音書を書いたイエスの十二弟子のうちの一人、マタイその人なんだと考えているんです。
Think this person might be the apostle James, son of Alphaeus, also known as James the Lesser.
そしてある学者たちはこのレビという人はイエスの十二弟子だった一人アルパヨの子ヤコブなんだと考えています。
And you can see the list in Luke 6 verse 15.
そのことは、ルカ書に、6章15節を見られると分かります。
The reason why many consider him to be the Apostle Matthew is as an account, is that this account of Levi's calling is very similar to the calling of the Apostle Matthew, which is found in Matthew 9, verses 9 to 10.
多くの学者がこのレビという人がマタイのことだと思う理由なんですが、それはマタイの福音書9章9節10節にあるマタイがイエスに呼ばれた話ととてもよく似ているからなんです。
And also, if we look at the events surrounding Matthew's calling and the things that Jesus said that are recorded in Matthew's Gospel, they are almost exactly the same as what happened around Levi's calling in Luke's Gospel.
このマタイの福音書にあるマタイがイエスに呼ばれた状況とイエスがその時言った言葉は実はルカの福音書のレビがイエスに呼ばれた時の内容と、ま、ほぼ同じなんです。
So this presents us with pretty strong evidence that this Levi is the same person as Matthew.
ですから、レビはマタイのことであるというかなり大きな証拠がここからでここに見て取れるのです。
Other than the calling of Matthew in Matthew 9 verses 9 to 10 and the four lists that we are given of the apostles in the scriptures, there is no other mention of Matthew in the Bible.
マタイの福音書9章の 9節10節に出ているマタイがイエスに呼ばれる箇所以外に、聖書には新約聖書には4箇所十二弟子の一覧があるんですが、それ以外にマタイのことは出てこないのです。
Maybe Matthew was a name that Jesus gave him, just like Jesus called Simon, son of John, Peter. In you can see that in John 1:42.
おそらくマタイというこの名前は。イエスがヨハネの子シモンをペテロと名付けたようにイエスによって与えられた名前なのかもしれません。
The reason why some consider this person to be the apostle James, son of Alphaeus, is because in the account which Mark gives of the calling of Levi, in Mark 2, verses 14 to 15, he's called Levi, son of Alphaeus.
では、なぜある学者たちはこのレビのこと、主税人、レビのことをアルパヨの子のヤコブだと考えているかというと、それはマルコの福音書2章14節15節を見ればアルパヨの子レビとここにあるからなんです。
The only son of Alphaeus listed in the four biblical lists of the apostles is James, son of Alphaeus.
イエスの十二弟子の一覧が記されている四箇所の中でアルパヨの子として記されている唯一の名前がヤコブです。
And in those lists they don't state who Matthew's father was.
それ以外にはマタイの父親が誰であるかは書かれてないんです。
A possibility could be that Matthew and James, son of Alphaeus, are brothers, just like Andrew and Simon, sons of John, or sometimes their father is called Jonah or Jonas, and James and John, sons of Zebedee.
マタイとヤコブがアルパヨの息子で兄弟であったこともありえます。ちょうどそれはアンデレとシモンがヤコブの息子で、ヤコブとヨハネがゼベダイの息子であったようにです。つまり、マタイとヤコブは兄弟ではなかったかということです。
From today's verses, there are four things we can learn about the way Jesus calls someone.
今日の御言葉からイエスはどのように人を呼ばれるのかを学ぶことが4つほど学ぶことができます。
We can see what he did and how he did it when he called Levi.
イエスは 主税人であったレビをどう呼び出されたかを見ます。
We can reflect on how he has called us.
そこから私たちも自分がイエスに呼ばれた時のことを思い返してみます。
We can learn how to join him in calling others.
そしてイエスが誰かを呼んでおられるところに私たちはどう加われるのか学ぶことができます。
So let's look at these four things now.
では4つのことを見ていきましょう。
Firstly, Jesus seeks out the lost.
1つ目です。イエスは迷うものを探す。イエスは迷うものを探す。
In the first part of verse 27, we readAfter this, Jesus went out.
今日の御言葉27節にこの後イエスは出て行きとあります。
Jesus made a deliberate action to go and seek out Levi.
イエスがレビを見出したのは意図的な行動によるものでした。
Jesus didn't build some fancy ministry center and just expect people to come to him.
イエスはおしゃれなミニストリーセンターを建て、そこに人々が訪ねてくるようには望まれませんでした。
It's so often this is what many people do today.
でも今の時代はほとんどこれなのです。
They build a nice church building and have a nice sign out the front.
素敵な教会を建てて玄関に素敵な看板をかけるのです。
Maybe they advertise it in the local newspaper.
地域の新聞広告に出したりもします。
Occasionally they might place flyers in letterboxes.
時折郵便受けにチラシを入れたりもします。
Rarely do they go door knocking, but even that's not what Jesus was doing here.
各家々のドアをノックして回ることはめったにありませんが、イエスはそんなこともされませんでした。
He intentionally sought out the person he wanted as his disciple.
イエスは自分が弟子にしたい人物を意図的に探されたのです。
And he sought out those that he knew would be responsive.
そして自分の呼びかけに応えるであろう人物を探されたのです。
Those who could see their sins and their need for him.
その人物は自分自身の罪と自分にはイエスが必要であることが分かる人物です。
Let's turn to Luke chapter 19 verse 10.
ルカの福音書19章10節。ルカの福音書19章10節。
For the Son of Man came to seek and save the lost.
人の子は失われた人を探して救うために来たのです。探して救うために来たのです。
I want us to reflect on how we were called.
自分がイエスにどう呼ばれたか、皆さんに思い起こしてほしいと思います。
Was it because we responded to some kind of advertising?
ある種の広告を見て、 そう、それを通して答えたのですか?
Was it through the preaching of a street evangelist?
路上で伝道者の説教を聞いてそれに答えたのでしょうか?
Or was it through someone who we didn't know coming and knocking on our door and inviting us to church?
または知らない人が家のドアをノックして教会のイベントに誘ったから答えたのでしょうか?
Or was it through someone who through the Holy Spirit ministered personally into our lives?
それとも誰かを通してあなたの人生に個人的に聖霊が働かれたのでしょうか?
What allowed us to see Jesus calling us?
イエスが呼んでおられるとどうやってわかるのでしょう?
It's something we all should think about.
私たちはこのことを考えてみるべきです。
Because I believe that real church growth happens when God's people are led by the Holy Spirit to go out to seek the lost who Jesus is calling.
私は教会が成長するという意味は神を信じる者が聖霊に導かれて外へ出て行きイエスが呼んでいるイエスが呼ばれているさまよえる人々迷える人々を探していく時だからと思うんです
It's not just some random street evangelism or even a systematic door knocking approach. It's about being sensitive to the Holy Spirit to know who we should be ministering to.
教会が成長するのは無作為の路上伝道や組織的な個別訪問ではなく誰に働きかけていったらよいかが分かるように聖霊に対して敏感になることによると思います
Let's listen to the Holy Spirit for directions to seek and save the lost
迷える人を探しそしてその人を救うための方向を求めて聖霊に耳を傾けていきましょう。
アーメン。
アーメン。
The second thing we can learn about the way Jesus calls from this passage is that Jesus goes to the most unlikely.
二つ目です。イエスは思いもよらない人のところへ行く。イエスは思いもよらない人のところへ行く。
The second part of verse 27 says, and saw a tax collector by the name of Levi.
今日の御言葉27節に主税所に座っているレビという主税人に目を留めてとあります。
It might be difficult for us to grasp just how despised tax collectors were in Jesus' time.
イエスの時代にどれほど主税人が嫌われていたかを理解するのは難しいかもしれません。
Imagine if Japan was taken over by some foreign country and the manners and customs of that people were totally against your own.
では、日本が外国、他の国に支配されたと仮定して、その国のマナーや習慣が全く日本のものと違う、相反するとします。
Then imagine if some Japanese people were collecting tax on behalf of that foreign power.
そして、その支配されている日本の中で、支配する側のために税を集めている日本人たちのことを想像してみてください。
Not only were they collecting tax, but they were also cheating people to get more tax than required by the law so that they could keep the difference for themselves to get rich.
その税を集めている人たちは、ただ集めているだけでなく、人々を騙して、ズルをして、法律で決められた金額よりも余計に集めて、 自分たちは生活を変えないで済むようにお金を貯めているんです。
In other words, the Jewish people in Jesus' time viewed tax collectors as corrupt, greedy traitors.
言い換えると、イエスの時代にユダヤ人たちは主税人のことを欲張りな裏切り者だと見ていました。
So in the eyes of the people observing Jesus' actions here, he was making a disciple of someone that they thought totally unlikely to become a disciple.
ですから、イエスが主税人のところへ行ったというこの行動は、全く思いもよらない人をご自分の弟子にしようとしているようにしか人々の目には映らなかったのです。
The famous biblical commentator Matthew Henry points out that it is a picture of grace shown in Luke's gospel.
有名な聖書解説者マシュー・ヘンリーはこのことをそれがルカの福音書に描かれた恵みであると指摘しています。
Because first we see Jesus making disciples of fishermen.
最初にイエスの弟子になったのは漁師でした。
Who are viewed as the lowest rank in society, being uneducated and having low income.
ユダヤ社会の中では、教育を受けてなく、収入が少ないことから、漁師は最も低い身分とみなされていました。
And then second, we see Jesus making a disciple of a tax collector who, while probably rich, has the lowest moral reputation in Jewish society.
そして次にイエスは主税人を弟子とされるのです。彼らはおそらくユダヤ社会の中で最も名声のない人たちであったことでしょう。
Jesus often chooses the most unlikely people from a human perspective as his disciples to show us his abundant grace.
このように、人の目には思いもよらない人たち、そういう人をイエスはよく選んでいます。それはイエスの有り余る恵みを示すためだったのです。
Look at Paul wrote to Timothy.
では、パウロがテモテに書いている内容を見ます。
1 Timothy chapter 1 verses 15 to 16.
テモテへの手紙第1、一章、15、16節。テモテへの手紙一章。テモテへの手紙第1、一章、15、16節です。
Here is a trustworthy saying that deserves full acceptance. Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am the worst.
キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたという言葉は誠であり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭です。
But for that very reason, I was shown mercy, so that in me, the worst of sinners, Christ Jesus might display his immense patience as an example for those who would believe in him and receive eternal life.
しかし、そのような私パウロが憐れみを受けたのは、イエス・キリストが今後、彼を信じて永遠の命を得ようとしている人々の見本にしようと、まず私に対してこの上ない寛容を示してくださったからです。
Reflect on your own life. Before you came to Christ, Would people have thought you would become a Christian?
あなた自身を振り返ってみてください。キリストを信じる前、人々はあなたがクリスチャンになると思っていたでしょうか?
How about other people you know? Do you know someone who people never thought would be saved, and then one day they were?
他のクリスチャンについてはどうでしょう？この人はまず救われることはないだろうと思っていたのに、ある時救われたのをご存知ですか？
I certainly know a few myself.
私は数人知っています。
And through this, I've learned now never to give up hope on anyone. God can save even the most reprobate sinners.
ですから私は誰に対しても希望を持っているんです。神は最も神を拒絶する人でさえ救ってくださるのですから。
How about you? Do you know someone who is deep in sin?
あなたはどなたかとてもとても罪深い人を知っていますか?
Don't give up hope on them.
希望を持って祈り続けるのです。
Keep on praying for them.
祈り続けるのです。
Keep on being a witness to them.
証しをし続けるのです。
Sometimes it can take years.
時に何年も何年もかかります。
I've seen people's children or spouses accept Christ after 10 or 20 years. All that time, a parent or a spouse has been faithfully praying for them and witnessing to them.
10年、20年経って、子供や配偶者がイエスを信じたという人々を見てきました。親や配偶者は祈り続け、証をし続けてきたのです。
Keep trusting in him to save sinners.
罪人の救いのために、罪人の救いのために神に信頼を置くのです。
アーメン。
アーメン。
Thirdly, we can learn from this that Jesus calls people just as they are.
三つ目です。イエスは今のあなたを呼ばれる。今の自分を呼ばれる。どっちがいいですかね。
The third part of verse 27 says, Sitting at his tax booth, follow me, Jesus said to him.
今日の御言葉27節に、酒税所に座っているレビに、私についてきなさいと言われたとあります。
A lot of people think that they have to clean themselves up a bit before Christ will come to them.
多くの人たちがイエスに自分の人生に入っていただく前に、まず自分の心の整理をしておかなければと考えてしまいます。
It's probably because that's what all the works-based religions teach.
なぜかといえば、宗教はすべてのことは働きによるものと教えてしまうからです。
In all of them, salvation is through doing good works and ritual purifications.
宗教は、救いとは、良い働きと、清めの儀式を通してのことと教えます。
Not that you really can find salvation through that. In works-based religions, before you can even begin to approach their god or gods,You need to undergo some kind of physical and or moral purification process.
働きを土台とする宗教は、神々に近づく前に、ある種の体の清めや、モラルの清めという過程を踏んでいかなければなりません。
However, in Jesus, we see something very different.
ところが、イエスにあってのことは全く違うんです。
God came down to meet us right where we are, while we were still in our sins.
神が罪深い私たちのところまで降りてきてくださるのです。
Jesus went up to Levi at his workplace.
イエスは主税人のレビの職場に行かれたのです。
He didn't expect Levi to make any reforms before he met him.
イエスはレビが自分に会う前に改心することなど期待思ってもいません。
Real reforms, real change comes after we meet Jesus, not before.
本当に変わるのはイエスに会うまで前ではなくイエスに会った後です。
Let's turn to Romans chapter 5 verses 6 to 8.
ではローマ人への手紙5章6節から8節を見てください。ローマ人への手紙5章6節から8節です。
You see, at just the right time, when we were still powerless, Christ died for the ungodly.
私たちがまだ弱かった時キリストは定められた時に不敬虔な者のために死んでくださいました。
Very rarely will anyone die for a righteous person, though for a good person someone might possibly dare to die.
正しい人のためにでも死ぬ人はほとんどありません。情け深い人のためには進んで死ぬ人があるいはいるでしょう。
But God demonstrates His own love for us in this, while we were still sinners, Christ died for us.
しかし、私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。
The key word here is powerless.
今の御言葉のところで鍵になる言葉は弱かったです。
We have no power within us to save ourselves from sin.
私たちには自分を罪から救う力はないということです。
Sure, people make some moral reforms in their life without Christ, but that doesn't save them from sins. And often these changes are only in a few areas of their life, and the rest of their life is still a mess.
確かに、キリストによらなくても、人生の中で改心はできます。でも、その改心が救いにはなりません。その改心とは、狭い領域のものであって、その人に残る罪深さは、多く残るのです。
With Jesus in my life, He changes things that I wasn't even aware was wrong. It's a total life transformation.
私の人生で、イエス・キリストは、私自身は悪いとさえ思っていなかった自分をも変えていかれました。私の人生は完全に変わったのです。
It's just like how an ugly caterpillar transforms into a beautiful butterfly.
まるで醜い毛虫が美しい蝶々に変えられるようなものです。
Think about your own life. Where were you at when Jesus called you out of your sins?
あなたもイエスに自分の罪から 出るようにと呼ばれた時、あなたはどんな状態であったか考えてみてください。
Don't be surprised if on your journey with him that he takes you to some unexpected places as you join him in calling others out of their sins。
あなたがイエスと歩いていく過程で誰かの救いのために自分は思ってもみなかった場所にイエスによって運ばれていくことがあっても驚かないでください。
Jesus doesn't wait for people to start their own moral reforms. He calls people just as they are.
イエスは私たちがそのモラルや態度を変え始めるのを待ってはおられません。イエスは今のあなたを呼ばれます。
アーメン。
アーメン。
Finally, the way Jesus calls is that Jesus asks for our trust.
四つ目です。イエスは信頼するようにと求める。イエスは信頼を求める。
Verse 28 says, And Levi got up, left everything, and followed him.
28節にするとレビは何もかも捨て立ち上がってイエスに従ったとあります。
Jesus doesn't call people into a little bit of religion.
イエスはちょっとだけ宗教に足を踏み入れるようにとは呼びかけられません。
He doesn't call people just to go to church every Sunday and maybe a midweek Bible study.
毎週日曜日に教会に行き、週の中頃に聖書の学び会に行くようにと呼びかけられるのでもありません。
He even doesn't call people to pray to him and read the Bible every day.
毎日聖書を読みなさい、読むこと、読むようにと呼びかけられるのではありません。
And yes, while his followers might do all these things, Jesus has called them into much more than that.
もちろんイエスに従う人たちはこういったことをしていきます。でもイエスが呼んでいるのはもっと深い意味を持つところへと呼ぶのです。
He asked his followers to totally trust him with their whole lives.
イエスは全人生をイエスに信頼するように呼びかけられるのです。
We can be encouraged by Levi. He left everything behind.
私たちはレビによって励まされます。彼は何もかも捨てたのです。
His job,
仕事、
His wealth and all the material security and the trappings that it bought.
富、物、安定した保証、
And probably a good number of friends as well.
そして友人をも捨てたのでしょう。
He left all that material security and the comfort zone and his comfort zone and followed Jesus.
物質的な保証もすべて捨てて居心地の良い場所から出たのです。
And if this Levi and the Apostle Matthew are one and the same person, that may have resulted eventually in his martyrdom.
もしこの主税人レビとマタイが同じ人物、同一人物であったとしたら、実はこの主税人だったレビは殉教の死を遂げています。
We don't have any biblical record of what happened to Matthew, but the oral tradition that was recorded by John Fox in Fox's Book of Martyrs says that Matthew was pinned down to the ground and beheaded in the city of Nadaba in Ethiopia.
マタイがどうなったのかは聖書には書かれていませんが、ジョン・フォックスによって録音された伝承、伝えていく伝承、フォックスによる殉教者の本というのには、なんとマタイはエチオピアのナダバの町で体を地面に釘付けされて首をはねられたとあります。
Psalm 37 verses 4 to 6.
詩編37章4節から6節。詩編37章4節から6節。
Take delight in the Lord, and He will give you the desires of your heart.
主を己の喜びとせよ。主はあなたの心の願いを叶えてくださる。
Commit your way to the Lord, trust in Him, and He will do this.
あなたの道を主に委ねよ。主に信頼せよ。主が成し遂げてくださる。
He will make your righteous reward shine like the dawn, your vindication like the noonday sun.
主はあなたの義を光のように、あなたの裁きを真昼のように輝かされる。
Jesus asks us to place our total trust in Him.
イエスが求めるのは完全な信頼です。
To follow Him in a journey of faith.
イエスに従う信仰の旅です。
He may ask us to forsake many things.If not everything, even life itself.
多くのものを捨てるように求められるかもしれません。すべてではなくても、命そのものであるかもしれません。
However, He will sustain us on this journey, providing all our needs and even more.
たとえそうでも、イエスは私たちが生きている以上、必要なものをすべて、いや、それ以上に与えてくださりながら、信仰の旅を守っていかれます。
After this present life is over, He will welcome us into an eternal home.
この世での命が終わると、イエスは私たち、そんな私たちを永遠の住まいに、迎え入れるのです。
Continue walking with him.
このイエスと歩いていきましょう。
Continue to trust fully in him.
イエスを完全に信頼しましょう。
He will never leave us or forsake us.
イエスは決して私たちを離れず、見捨てられないのです。
アーメン。
アーメン。アーメン。